はい、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝です。今日は日曜日のフリートークなんですが、今日何を話すかというとですね、ドラクエです。ドラクエ5の、ビアンカ・フローラ論争を話してみたいと思います。日本人にとって、非常に重要な、議論となりますので、というところとですね、そう、ポッドキャストお聞きの皆さん、こんな感じで日曜日ですね、こんな感じのこともやってるんですよ。サブカル系、多分ポッドキャスト配信始まってから初めてな気がするんですけど、結構話してます。こういうの話してくれとかあったら言ってみてください。なぜこの話をするのかということと、あと私なりなね、見解がありますので、それらについて話してみたいと思います。はい、この音声コンテンツでは魚と食の楽しい教養を普段お届けしておりますが、日曜日はフリートークということで自由にいろいろと話しております。そういった話題興味がある方ぜひ、フォローください。また今日はドラゴンクエスト5のお話ですので、ドラクエが好きな方、ドラクエ5が好きな方、ビアンカが好きな方、フローラが好きな方、あと、デボラが好きな方ですね、ぜひグッドボタンいただけたらと思います。はい、でなぜ今日この話をするのかというのは、完全に個人的な都合なんですけれども、先日父の日がありましたよね。で実は父の日の時にちょうどフライトがあったんですよ。熊本に向かう飛行機で、で私飛行機の中って結局電波も繋がらないですし、仕事もしにくいですし、動きにくいので、よくこう、電子書籍読んだりとか、こう映画をスマホ落としといて映画見たりとか、そういうことするんですけど、前回は例えば国宝ですね、映画の国宝がAmazon プライムで配信始まったので、それを落として見てたんですけど、今回何見ようかなみたいに思ってて、で父の日だったんですね。で父の日と、だから父親に関するのがいいなと思ったんですけど、私の中で父親といえばドラゴンクエスト5だったんですね。で知らない人は何のこっちゃって、よくわかんないと思うんですけど、ドラゴンクエスト5の、パパスですね、主人公のお父さんなんですけど、パパスがすごく、父親像としてすごく印象が強くて、でなんかドラクエ5が父の日だということでやりたくなったんですよ。でスマホ版があるということで、スマホ版を落として、で飛行機の中でやってたんですね。でやっぱパパスってすごいですね、父親像として。なんか本当になんか父親の鏡みたいな人で、子供に優しく、すごい頼りになる感じで、でもゲマにねやられちゃうんですけど、すごい中だなと思いつつ、そのまま進めていくとですね、やっぱり結婚するところになるわけですよ、主人公が。ドラゴンクエスト5って結婚相手をね、ビアンカかフローラかこう選ぶわけですけど、スマホ版だとデボラもねいますけども、選ぶわけですけども、そういえば、ビアンカにするかフローラにするかっていう話って、もう日本人の永遠のこの、議論だなと思って。でただ私的にですね、私なりな答えがあるんですよ。だからちょっとそれについても話してみようかなというところで、今回それを取り扱っていきます。ドラクエ5やった方どうですかね。まずドラクエ5自体は、私は幼少の頃っていうのはスーパーファミコンを、親に買ってもらえなかったのでできなかったんですよ。だから大人になってからやったんですけど、大人になってからやって、でスーファミ版と今スマホ版とねやってるわけですけども、スマホ版はまずやっぱり演出とかがより細かくなってますよね。なんかこうビアンカのよりこう何ですかね、思い入れがこう入るような演出、幼少期の頃とかもなんか若干あったりとか、大人になってからもなんかビアンカを選べよ、ビアンカを選べよみたいな演出がすごいあるんですよ。でフローラもフローラで、幼少期の頃に実は出会ってたみたいな、演出、あれもともとありましたっけね、スーファミでどうだったか忘れましたけど、だとか、よりこうフローラのその人格がこう分かりやすくなるような演出がいろいろ入ってるんですよ。で、結婚するときにね、ビアンカにするのかフローラにするのか、あるいは姉のデボラにするのかを決める場面になるわけですけども、これ 大体多くの方はビアンカを選ぶっていうような、まあ、あの制作者のね、元々の堀井雄二さんの、まあ、意図も、まあ、あって、で多分ね半数以上はビアンカ選ぶ方が多いと思うんですよ。でだからビアンカ派の人がまあ半数以上なんだろうな。でビアンカフローラってなった時にフローラがまあそれよりも少ないぐらいじゃないかなと思うんですけど、でまたそのフローラの姉のデボラはそれよりもまあちょっと少ないけど、フローラ派の人がちょっとこうデボラにもずれるみたいな感じなんじゃないかなというふうに思うんですけど、多分そんなような感じだと思います。で私は誰を選ぶのかというと、ですね、これはもうフローラ一択なんですよはい、ビアンカ派の方すいません、申し訳ないんですが、私としては、初見プレイ、最初のスーパーファミコン版をプレイした時も、フローラを選びましたし、今回もやっぱりいろいろあって、いろいろこう見ていて演出とか見てもやっぱりフローラだなっていうところなんですよね。で、フローラを選ぶ理由は何かというと、まあこれ多分ほとんどの人がそうだと思うんですけど、まずゲーム進行上やっぱフローラを選んだ方が圧倒的に有利というところです。アイテムをもらえたりとか、その親からのねいろいろと資金援助があったりとかしてですね、有利であるし、あと、フローラが覚えるイオナズンがめちゃめちゃ強いっていうことですね。はい、もうイオナズンは正義ですこれにつきます。やっぱりあくまでもゲームなので、ゲーム進行上有利になるような選択をするというのは、まあ、まず一つの回なんじゃないかなと思います。でただこの、このゲームであるということを前提にした上でビアンカ選ばれる方の、こう理由で言うと、ビアンカ派の方は、まあ、とはいえね、パッケージだとかを見ると、まあ、ビアンカと主人公がこう描かれてるわけですよ。だからもう静止は、正しい史と、あの歴史の史とかって静止はまあビアンカであろうというところで、まあ、それを選ぶというようなところがあるんじゃないかなと。ちなみに実際どうかっていうとですね、実際私その最初のプレイした時に、フローラ選んですね。でフローラ選んでやってたらですね、うちの妻に見つかって、でうちの妻はビアンカ派なんですよ。てかもうビアンカ以外ありえないみたいな人なんですよ。で、やり直しさせられましたビアンちゃんと戻ってビアンカを選んでやりなさいって言われて、でしょうがなくビアンカもう一回こう整備してたところに戻ってビアンカを選んで最後までやったっていう感じだったんですけどまあ長崎家そんな感じでございますと思います。まあここまでがね、ゲームとしての、このどっちを選ぶかってところなんですけど、じゃあシンプルに、その花嫁、結婚相手を選ぶとした時にビアンカなのかフローラなのか、まあ、デボラなのかっていうところを言うと、これはですね、これもやっぱりフローラなんですよで、ビアンカを選ぶ方の、その理由っていうのはやっぱりそのね、小さい頃からのいろいろ幼馴染であったりとか、こう大人になってからのこう冒険を共にしたりだとか、まあ、そういうようなところがあってビアンカを選ぶ。でまたなんかね、ビアンカを選ばないとビアンカがこう山奥の村で一人でずっと過ごしてたりとか、こう親がね、あと親がこうビアンカに幸せになってほしいみたいなことを言ったりとかするわけですよ。で、まあ、そういうような演出があって、こうやっぱりこういろいろいろいろこう考えていくとビアンカだろうみたいになるんですけど、ですね、これね、申し訳ないんですが、結婚っていうのはですね、そういう情でするものではないんですよで別にこれ利害でするっていうことも言ってることわけではなくて、こうまあ、主人公は結婚して子供とかもできるわけじゃないですか。でその時にこうトータルで考えて、まあ、どうかっていうのを考えると、やっぱフローラの方が、まあ、ちょっと言葉難しいですけど、まあ、いい家庭を築けるんじゃないかなというふうに、まあ、思うんですよね。でこうビアンカの方のこうなぜビアンカかという意見を見ると、そこまでこの冒険をしていたりだとか、まあ、そういうところの、こうまあ、強さだとかっていうことを、まあ、言う方もいるみたいなんですよ。 AI とかで聞いたんですけど、ただ僕ね、フローラの方が多分強いと思うんですよね。その精神面とか内面は、特にこの今回のスマホ版は あのフローラの内面がすごい強いっていう、あの自分の意思をしっかり持ってたりとか、その、まあ、ああいうちょっとこうホワホワしてるような感じで、こうなんていうかな、まあ、しっかりしてる部分はしっかりしてるっていうところで、フローラの方がこう強いじゃないかなっていうの。一方でこうピアンカってちょっとこう不安になると、まあ、そういうとこがいいって方もいらっしゃるんでしょうけど、こう不安になるとこうふわってこうなるとこがあったりとか、まあ、するところもありますよね。はい、ってな感じでもうあの今日はですね、本当すいません、あのビアンカ派の方は申し訳ないんですが、私はフローラ派ですという話をさせていただきましたでちなみにあの新キャラのデボラね、フローラの姉なんですけど、面白いですね、あのキャラ、あのあんななんていうか、もう本当破天荒みたいな、あの、ま、周りのその親からとかもなんかあんな子で本当にいいんですかみたいな扱いされてますもんね、なんか面白いなと思いましたけど、まだちょっとあのデボラ選んだ時のバージョンとかはまだ遊べてないんですけど、すごく、このドラクエ5になんか新たなこの、なんていうかな、新たなこう面白さを加えるエッセンスになってるな、なってるキャラだなという、感じは、しています。で、あの攻撃力が高いんですよね、デボラね、戦士タイプで。だから入った時にね、まあ、モンスターで攻撃力強い、モンスターとかもたくさんいるんですけど、またちょっとどういう立ち位置になるのかとか、なんかこうドラクエ5のね、こうお話自体がどういう感じになるのかみたいなところは、ちょっと、これから、その、まあ、一回フローラ終わってからですけど、やろうと思ってるんで、ちょっと楽しみです。もちろんビアンカも、プレイし、ビアンカ選んだ版もちょっとプレイしてみたいと思います。まあ、こんな感じでね、こう、それぞれのお話を楽しめるっていうのも、まあ、面白いところですよね。まあ、ドラクエ5は、あのファンタジーと言いつつも、こういう本当に人の人生に根ざしたストーリーというところ、本当に思い切ったあのタイトルだったなというふうに思うんですけども、そんなに自分まだ遊んでないんですけど、っていうのはスーパーファミコン買ってもらえなかったので遊んでないんですけど、なんか本当思い切ったこういうエンタメって、こういうエンタメをこうなんていうかな、こう、切り開いたっていうのは、まあ、すごい作品だなと思います。はい、ということで、あ、そうだ、あの皆さんはビアンカ派かフローラ派か、もしありましたらぜひコメントなどいただけたらと思います。はい、ということでこの生活は、こんな感じで日曜日にフリートークをしております。よかった方ぜひグッドボタンください。また普段は魚と食の楽しい今日を夜お届けしておりますので、そういった話題興味がある方ぜひフォローください。私のちょっと魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスなど好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事ご面ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけんグー、また聞いてくれるかな、ぎょっくりー。